坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと舞い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
だから別に僕もそのマキントッシュ以上に使いやすくて便利なマシンが、マシンというかね、OS出てきたら別にいつでも乗り換えるつもりはあるんですよ。でも過去その二十数年にわたって見本を見せてるのにまだ Windows はやっぱり超えられないしやっぱり使ってみると勘違いしてるようなねところがあるわけですよね。
それはあのパソコン Windows か Windows Mac より限らずって
こと。いやあのつまり、はい、Windows も Mac を目指してずっと進化してきてるのに、未だにやっぱり追い越せないんですよね。かつてのようにねその差がないとも言われてるんですけど、例えば、Mac の場合はカバーフローっていうのがインターフェースでありますよね。そうするとあのよくメディアの記事で、Windows Vista に、Aero っていう、あれはしかも高機能なグラフィックプロセッサー積んでないと使えませんけど、Windows が 3D で表示されますよね。であれがカバーフローとね比較されてるわけですけど、
そうなんですか。
全然違うものなんですよね。その一つのウィンドウの中で、各ファイルが流れていくのと、ウィンドウが切り替わってるのは全然違うのに、ね、やれどっちみたいな話をするわけですね。
そういうのはまだあるんですか。
あります、あります。やっぱり相変わらずほら、スタートメニューに終了があるのはおかしいとかね、いうのもありますよね。細かいこと言い始めたら、
ね。そうですか。
で、やっぱりマウスの動きなんかもドライバーの作り方が本当にそのイライラするというか、自分の思った通りのところで動かないとかね、細かい作業しようとするとこう震えてしまうとか
ですね、
いうのがあるわけですけど、だからまあそのそういう意味ではいろいろね、だ例えばポメラって出ましたね。キングジムからポメラっていう文字入力がテキストしか打てない。
記事変えてられました
。記事も変えましたね。
僕すごいなんか興味あるんですけど、
今日、僕持ってきてます。
あ、そうなんですか。
持ってきてますけども、またこの話をし始めると
長くなります。じゃあまた後で。
あれはね、やれることをって言ったら、マキントッシュとかに比べるともうはるかにもうやることがないわけですよね。
ないですね。
ないどころか一つしかないわけですよね、テキストを打つだけ、でしかも、実売だと2万切ってますけど、定価だと2万7800円とか、もうちょっと出したらネットブックが買える、あるいはネットブックでもっと安いのもあるくらいのあれですけども、あれはでもやっぱりテキスト入力に特化したっていう意味ではよく考えられていて、もちろんまだね改良すべき点ってあるかもしれないんですけど、あれはすごく認めるわけなんですよね。Mac よりもはるかにやることは少ないし、同じことは当然できないんだけど、あれが目指そうとしてるものとか志というか、そこはすごくいいわけですよ。
だから
認めるし、自分でやっぱり欲しいと思って買うし、使ったりするわけですけども、やっぱりそういうのが Windows から感じられないわけですよね。
ですね。
そういう部分っていうのは、いろんなものにあるわけなんですね。だから、それをそのいろんなものに対して当てはめていって、どこに話が向かうかというとアシストンだったりするんですけど、他のものもそうなんですよ、
はい、
ペンとか、
はい、
カバンバッグにしてもそうだし、結局アシストンを始めたっていうのも、マキントッシュの記事書く上でいろんなとこ行って僕面白いなと思っ かも買ってきて記事で紹介したりしたら、やっぱりマクユーザーの方っていうのは大体同じような方向性を持ってる、はい、
あそうですね、
面白いって言っていただけるわけですよね、はいはい、だけどもそのずるいのは、はい、買えないじゃないかと。どこで売ってるんだと。その、なんかね、その、はい、どっかヨーロッパの、はい、どっかの片田舎の街中で買えないようなものを、あの、ほら面白いでしょ。
ああ、はい、
確かに面白い。でも、それはあの、大谷だからしか楽しめない面白さじゃないかっていうのがあるわけですよね。でそれで、あの、ちょうどたまたまね、その、
はい、
入刀ショップをやっていた大杉が、
はい、
あの、いや、マックとかニュートン好きな人は他のもの、はい、他のジャンルだって、はいはい、同じような傾向がね、はい、見られるはずだから、はいはい、たまたまコンピューターはマッキントッシュを買うし、
はいはい、
PDA は、まあはい、当時はニュートンだったんですね、はい、今は iPhone だった
り、はい、
そういう、方向性がある、はい、じゃあその方向性に当てはまるものを集めたら、はい、そういう人たちが喜んでいただける、
はい、
あの店ができるんじゃないかというのがアシストなんですよね。
あ、そうですか。
そうなんですよ。まさにそれで、あの、まあ、大杉は一家店っていうふうに言うんですけど、百貨店じゃないんですね。一家店。
ああ、はいはい。
百貨店はデパートはね、あの、はい、行くと、例えばペン、一つペンくださいって言うと、はい、100種類、まあ、もっとあるかもしれない。見せて、どうぞお好きなものをっていうわけですよね。でもその中には、あの、本当に、ね、その、どうでもいいものも含まれてるかもしれない。アシストの場合は、まあ、一家店とは言ってももちろんペンの一種類だけじゃなくて何種類かありますけど、ただ、あの、アシスト的に見て、
うん、
ペンだったらこれが絶対いいでしょう、面白いでしょう、そういうものだけを集めてくる。それをまあ、その一家店というふうに言ったりするわけですね。そういう、まあ、お店として作った。
ああ、素晴らしいですね。お話伺ってて思うんですけどね、Windows の話をされてましたし、そのアシストオンさんの一家店の話もそうなんですけど、大谷さんも含めてそうですし、Mac 触ってある方もそうなんですけど、実は Mac だけじゃないんですけど、実はカメラマンの人もそうなんですけど、すごい、物の質をすごくこう、よく見てる方って、皆さんなんか同じところ見張るんですよね、必ず。
だと思うんですよ。
で、僕が今ここで何が言いたいかというと、Windows がなぜ、その、まあまあ本当は僕は比較したくないんですけど、Windows は Windows の良さがあると思うんで。
そうそう、僕も本当はね、けなしたくないんですよ。とは思います
ね。ですね。で、まあまあ、僕は何言いたいかというと、Windows には、その、質から生まれてないんですよね、Windows ってやつ。Mac は質から生まれてるんで、そこは圧倒的な差だなって常に感じるところなんですよね。
だから、ジョブズは、ビル・ゲイツのことを、テイストがないっていうようなね、
言
い方
を
するわけですね。
言ってますね。
才能はあるんだけれども、テイストがないと。いうことなのかなって気はするんですよ、
ね。まあセンスですよね。
まあ、センス、まあ、
これは
言い換えるとセンス
ですけど、本当に。
でそこはね難しいのは、
はい、
まあこう言ってしまうと もう身も蓋もないんですけど、分からない人には分からないんですよ。いや言ってしまうとね、いやそのだからつまりセンスとかテイストだから説明してもしきれるものではないんですよ。
あ
そこでそのなぜかそのやっぱりマックユーザーってほら狂信的だとかね、
はい、
言われるんだけど、
はい、
なんでその一つのプロダクトとか一つの会社にこれだけ入れ込めるのかっていうのが理解できない人にはできないわけですよね。
でしょうね。
で別に宗教でも何でもなくて、
ないですね、
自分のテイストとかセンスに合うだけなんだけども、
ですよね、
そこの説明をし始めると、はい、どんどん狂信的に思われるわけ
でしょうね。
なんでこれが分かんないかって話になっちゃうわけです。
なんかこう、ワインを、当たりのワインを毎日飲んでるような感覚が、
そうそう、
あるんですよね、例えば。ここで多分聞いてる方で、あ、私にはセンスがない、僕にはセンスがないって思われた方は落ち込まないでください。
いやいや、そういうの思ってはしまってはいけない。
センスは、磨けます、絶対に。磨けますから、いろんなものを触ってください。
そうそう、はい、やっぱり比 わず嫌いっていうのはいけないです。
ですね。ですね。
そうなんです。あの、触ってみると、あっていうことがね、あるんですよ。
ですよね。
で、一番いけないのは、Windows を触って、あ、Mac も似たようなものだろうと思い込んでしまうのがいけないことで、
ですね、
で、使った上でね、やっぱり Windows が自分に合ってると思えばそれはそれでいいと思うんですよ。
ですね。
はい。うん。ただ、最初からそう思い込んでしまうとね、うん、せっかくさっきのあれで言うと、自分が自ら枠をはめてしまうことになっちゃうんですよ。
すごい、あれですね、心理学の話が思いっきり入ってますね。いやいや、もう。いやいや、
でも、最後はね、でもなんか、そういう哲学とかの領域になっちゃうかなとは思いますよ、ね。
すごい。僕なんか、メンタルのコーチをやってるんで、脳の構造の背景で人間がどういうふうに行動が、あるのかっていうところが結構、学ぶんですけど、
はい、
大谷さん言われてることって、全くその話の内容の話なんですよ、言われてることって。で、結局人間って、物事を決めて楽に楽に処理をするように生活をするんで、それにハマってしまうと当然こういうなんかこう違う質を味わうっていうのが邪魔くさく感じるんで、
だと思いますね。
だから何か邪魔くさがらずにパッと味わう機会があったり、ふとした時になんか思ってもみなかったところで何か質に触れるチャンスがあると、いきなりそこからマックユーザーになったり、
あり得る
ですよね、
と思うんですよ。
iPod ユーザーからマックユーザーがいきなり大量に生まれたのは多分それだと思うんですよ、
ね。そうだと思うんですね。
iPod に質を感じて、はい、皆さんマックユーザーみたいになったみたいな。
そうですね。やっぱりコンピューター1台買うっていうと結構
ね
大変です
よね。
そのコストもかかるん
です、ね。
だけど、音楽プレイヤーだったらとりあえず買ってみようかなっていう
ね、
あったりします
よね。そう。でもあれですよね、本当に大谷さんはもうそういう質のところをすごく扱ってあれるんで、
そうですね。ただ面白いのは僕の中では、はい、100円ショップのグッズなんかの中にも面白いなと思って買うものもあるんですよね。
あ、それはもうそれ質があるからですよ、
そこに、はい、そうだから、
はい、
その安っぽいかどうかとか、
その
品質そのものではないんですよ、
ではないですよ、ね、
ではないんですよ。それから新しい古いでもないんですね。
はい、
だから全部自分の選ぶものは全部そういう自分の中ではもちろんフラットで、はい、全部等価なんですね、はい。価値が同じなので、
はい、
なんか古いボロボロの自転車と最新型のマッキントッシュも全部等価だったりする。
はい、ああ、いいことがありますね。
いや実際そう。
素晴らしいな。こんないいお話聞きはどうもなかったですよ。
実際そうなんですよ。
ですよね。
だからすごく不思議に思われたりね、例えば、はい、そうそう、例えば自転車、まあ自転車何台かありますけど、
はい、
その、全部、人によっては僕みたいな仕事をしてるとね、
はい、
なんか全部最新型のものをお持ちなんでしょうとか、
はい、
それでないと気が済まないんじゃないかとか、はい、言われるんですけど、
はい、
絶対そんなことないんですよ。
はい、
別にその、新しいもの好きっていうわけでもなくて、もちろん新しいものにはそれなりの、うん、そうね、新しい価値観みたいなのがあればそれは認めるんですけど、
はい
はい、新型だからって言ってそれだけで認めるってことは絶対ないわけですよね。
はい、
モデル線に前の方がいいと思うものも当然あるわけだし、
ありますよね。
そういう意味でやっぱり初代のものっていうのは、うん、弱点とか欠点も合わせてね、
うん、
非常に惹かれるんですよね。そこにやっぱりその、
うん、
作り込みすぎてしまった部分とか、コストかけすぎてしまった部分とか、見通せてない部分含めて、やっぱり最初に作った人たちの思いが、
ですね、
うん。とりあえず、まずこれだっていうものを出したわけですよね。
ですね。
うん、なんか初代 Mac とか、
はい、
初代の PowerBook もそうですし、はい、iPod もそうですけど、はい、やっぱり最初のものっていうのは、欠点はあっても、
はい、
非常にやっぱそういうピュアな部分が、うん、
ですね、
惹かれるん
ですね。ですね。それはもう、僕も同じことを感じますね。
はい。
いや、いいお話ですね。
いやいや。
いや、でもちょっと時間も迫ってますんで、はい、最後に一つ質問したいんですけど、はい、大谷和俊さんのこれからの未来というのは、何をやっていかれたり、何をこう、いろいろやっていかれるかなというところが。
なんか過去振り返っても、
はい、
計画的にやってきたわけではない
ですよ。 はい、
その時その時で、はい、だからそのね、その計画っていうのも、はい、これ落とし穴だと僕は思うんですよ。はい、
あ、
人生にとってもね。
お前いいことばっかり言われますね。もちろんね。
いいことばっかり言われます。
もちろん一方では、やっぱりほら、なんか30代の人生設計、40代、50代、60代でこれをやるっていうのを定めて、でそれをこう、実現することで、満たされていく人もいると思うんですよ。でも、僕の場合、それをやってしまうとね、逆に変な言い方ですけど、一番なんか元のところでやっぱ完璧主義者的なところがあったりするので、満たせなかった時に、ものすごくそのダメージとか、逆にあったりするわけですよね。はいはい、で、よく言うんですけど、例えば、部屋が結構散らかってたりするんですよ。そうすると、なぜ片付けないのかってことになるわけですよね。まあ片付けるんだけども、でも、本当にこう整理整頓されてるっていう感じじゃない。全然違うわけです。なぜかっていうと、本当に整理しようとすると、考えすぎちゃって、もうこれだっていうその整理の状態まで、まずその方法をどうすればいいかと考えちゃったり、やり始めたらキリがないとか、つまり完璧な状態まで持ってかないと、逆にこう気になってしょうがない。 あ、そうですか。
っていうところが、例えばあったりすると自分で思うわけですね。だから、あえて手をつけないんですよ。それに手をつけちゃうと他のことができないというか、あんまり自分ではマルチタスクではなくて、一度に一つのことをやっていくみたいな感じなので、だからそういう計画みたいなものもね、これをしますっていうふうにやると、それをじゃあやるためにどうするかっていう話になって、で、そこをあまり見てしまうがためにその途中途中で偶然出会うようなチャンスだったり、出会いだったりを見過ごす可能性というのはあると思うんですね。例えば旅行する時もあんまり、まず名所を見に行かないんですけど、例えば車で昔、何年か前にフランスへ行ってボルドーからスペインの方に車で走ってたことがあるんですよ。でもその途中のことを一切調べてないわけなんですよ。目的地はそこでホテル取ってるから分かってるんですけど、走ってたら、デューンドピラットっていう、標識が見えたんですよ。で、なんだろうなと思ったんですよね。でもデューンっていうのは、砂の惑星デューンっていう、SF 小説がありますね。僕も特に読んだことはないんですけど、ただ、デューンっていうのは砂丘とかね、砂のそういう、荒野みたいなものだなと思ったので、何かそういうものもあるんだろうって言ったら、すごいその、砂丘が本当に広がってたんですね。
あ、そうなんですか。
全然その、日本でもあんま知られてないと思いますし、
そうなんですか。
デューンピラットって、その後僕何かの時に、別の旅行の時に添乗員さん、で、この方もすごいベテランの方で、その方も知らなかったんですよ。で、あそこはいいとこだから、今度そういう旅の企画をね、立てたらいいですよみたいな話をしたんですけど、ともかくその時も全然その途中で、ここ寄ってとか思ってたら絶対そこは立ち寄れなかったと思うんですね。そうじゃなくてともかく走っててパッと目に入って、あ、なんとなくこれは面白そうだなって言うんで立ち寄ったら、本当に片方が、森なんですよね。森が地平線ぐらいまで続いて、そこから急に砂丘が立ち上がって、で、緩やかに海に落ちて、で、その砂丘も何十メーターか高いんで、階段みたいなのを作ったり、それでこう、登って上に出ると、急に視界が開けて、海が見えるんです。 あのだから鳥取砂丘とかとも全然またそのスケールが違う。あ、
鳥取砂丘とまたスケール違うんですか。
鳥取砂丘の方が
平ら、
鳥取砂丘のおそらく平らだと思いますね。
そうなんですか。
もっとね、もっと本当にそこにこう砂山がボンっとある
ような。そうなんですか。ああ、そうですか。
で、そういうのとか、はい、あのだから、ま、旅と同じようにね、僕の好きな言葉で、
はい、
世界は一冊の本であるっていう言葉があるんですよ。それで、旅をしない人は1ページしか読むことができないっていうのがあって、はいはいはい、でそれを僕は実は、はい、ポメラの入れ物ケースだね、
はい、
これあのアシストンでよく売ってる、はい、瀬戸さん、あの Q 印さんっていう、はい、あのブランドご夫婦でやられてるデザインユニットなんですけど、
はい、
その瀬戸さん、この瀬戸って、
ね、見ました見ました、はい、これ見ました見ました。
これがイカテキスタイルっていう、あのロフトがイカのカモフラージュのあれで、自分でそのペンで潰すとパターンが作れるんですけど、
ちょっと飛ばしてもらっていいですか。
それで、あのここに僕が実はデザインしてるんですけど、そうそう、あの The World is a Book And those who do not travel、read only a page っていうのを、
何目で見たら見えますね。
そうそう、あのデザインで、まあ、つまりこれはパターンとして別にあのパッと見た時に読めなくてもいいんですよね。デザインとして入れてるだけなんで、これちょっと入れてみたりとか。
行きですね。
あと面白いのその、飛行機の形に一本つけたら本とかね。くだらないデザイナー遊
び。いやいやいや、全然くだらくないですよ、これ。
しておるんですよ。もともとこれブックカバーなんで、ブックカバーとして考えてたら、ちょうどポメラが 入ることが分かって、入れたんです
ね。はいはいはい。これね、ポメラって、初めて見たんですけど、はい、ポメラもともとホワイトボードなんですか、裏は。
違います。
これ僕びっくりしたんですよ、ホワイトボードになってて。
いや、なってるんじゃなくて、勝手にホワイトボードとして使ってるだけなので。
あ、そうなんですか。
違います。あの、この、材質を見たときにあの、ええ、ホワイトボードになるんじゃないかと思っただけなんですよ。で、
ええ、
前にあの、ええ、文具王の高畑さんって、はい、あの高畑さんってあの、はい、テレビチャンピオンで3回文具王になった方なんですけど、あのサンスター文具に勤められてて、はい、マックユーザーなんですけど、ね、はい、取材行ったときに、はい、あの結構意気投合して、はい、その方もお付き合い続いてるんですけど、はい、あの彼が白いあの、はい、iBook、はい、あそこがね、はい、かけたりするんですよみたいな話を聞かされて、実際見たことがあったんですよね。
まあ、エコホワイトとか
あったでしょ。そうそう、ただあれは、はい、やっぱり、樹脂で、はい、結構ほら使ってると細かい傷がついてくるので、はい、あの書いた後に消してもだんだんこうなんとなくうっすら残ったりとかいうのはあるんですけど、あのこれを最初見た時に、はい、3色あって黒とオレンジと白があるんですけど、
はい、
これは白で買ったらいけるんじゃないかと思
う。あ、そうですか。
テーマカラーオレンジなので、オレンジ持ってる人多いんですよ。それから男性だとやっぱり黒を買ったりするじゃないですか、なんとなく、
はいはいはい、
でも僕はこれ絶対白だなと思って、で白じゃないと黒はもうダメなんですよね、あの当然描けないんだけど、
ね、
オレンジだと赤で描いたりしても色があの出てこないんですよね。
そかそかそか。
だからこれ3色で描くために白にしたんですよ。
これ僕ね、すっごい引き付けられたんですよ、これ見て。
そうなんですよ。あの、だから、ポメラって、あの、中ほら、いじれないじゃないですか。なんかこう、OS が乗ってて、それをこう、はい、ハッキングするっていうものではないんで、はいはいはい、だからなんかこう、すぐ僕の場合って、やっぱり自分の側に引き付けようとしたときに、あの、これはもう外で遊ばなくちゃダメだなと思って、あのいろいろ考えるわけですよ、ね。このケーブルもそうですけど、
あ、そうそう、あ、
これが USB だ。USB のケーブル、あのストラップになってるからこう丈夫なんですけど、はい、USB のケーブル。そうするとどこ持ってっても、Mac でも Windows でもこれテキストファイルだから読めるんですけど、はいはいはいはい、その時にやっぱりこう手段がないといけない。
はいはい、
でケーブルか、はい、あのマイクロ SD ですけど、はい、マイクロ SD のリーダーもね、あの、はい、持っていくの忘れるかもしれないし、ね、どこでもあるわけじゃないし、ね、USB のケーブルだって、ミニ USB と普通のですから、あるかどうか。
そうですか。
それで、はい。 そうそう。だからこれも、はい、あのこういうものが、
はい、
おそらく例えばヨドバシカメラとか行って、その、はい、もう何十種類と並んでる中で、はい、探していったらあるんじゃないかと思ったんですよ、
はい。
で、一つ一つ見てたらやっぱり隅の方にあったんですよ。はい
は
い、
あった
んですか？滅多に売れるもんじゃない。まあ、ちょっと USB ケーブルにしては高いんですよね。1880
円。高いんですね、うん。
するんですけど、本当はこれは、あの、はい、携帯の充電ケーブルで、あのこのミニ USB の先に携帯のアダプターがつくんですよ。でそこはいらないから、あの放っちゃって、はい、つけてるんですけど。
はー、これアシストオンさんで扱ってはは
い、いないです。っていうのは、あのアシストオンの場合って量販店で売ってるものは、あの基本的に扱わないんですよ。
そうなんですか。
あの価格競争になっちゃうので。
ああ、そっかそっかそっか。
そう。だから、あの、逆に量販店とかに置いといてもね、売れなくって、はい、あの、もう置かなくなっちゃったものとかだと逆に、
あ、はい、
あのだからポメラも、ヒットしちゃったじゃないですか。
はい、
ヒットしなければ扱おうかって言ってたんですよ。
発想が逆ですね。
そうそう。あの、うち逆なんですよ。
面白いですね、
うん。まさにそうで、だから、あの、結構その代理店の方とかね、メーカーの方とかって不思議に思うのは、他の店で全然売れないのに、なぜかそのアシストオンさんで扱うと売れると、それ
は
なぜなのかっていうのを大体営業担当の人とかは不思議に思う。
ああ、それは質を見てないから。
そうですね。だから、やっぱりアシストオンのお客様は、はい、あの、そういう傾向の方が集まってるから、なってるわけですよね。だからその世間で売れてるかどうかって関係が全くなくて、あの自分にとって価値があるかとか、自分が面白いと思えるかとか、欲しいと思えるかは最終的に全てなんですよね。
ですね。僕そのポメラのそのホワイトボードになって、ね、使われてるのを、ワイヤードビジョンで確か見たと思うんですけど、
はい、
その時に僕ね、あの見た瞬間にね、あの、あ、こういうののタブレット PC が欲しいって思ったんですよね。バーッと手で書いたらそのまんまそれが読み込まれて、そのままグラフィックで読み込まれて、で自分の手書きの文章でもそのまま残せるみたいな、
はいはい、
で綺麗にしたい時はなんかそういう処理もかけられるみたいな、
一応だから技術的には、液晶で表面がスキャナーになってるようなものっていうのは技術発表はされてるんですよね。
あ、そうなんですか。
あの、あるんですよ。で、Apple も特許みたいのは取ってたりもするんですよ。で、実際デバイス別にどっから発表されて、まあ、特許の関係でどうなってるかっていろいろあるんですけど、技術はあることはあるんですね。でも、
はい、
あの全部そうなんですけど、アップルが今までやってきたことって、はい、それを世に出すかどうかなの で、
はい、
あのよくだから iPod とか見て、はい、いやこんなの考えてたってメーカーがあるんだけども、だったら出せばいいじゃないかと思うじゃないですか。その出るか出ないかっていうのはすごく大きいですよね。
すね、すごい、あのタイミングの見払い方うまいですよね。
タイミングがあります。
はい、
そうですね。だから決してね、一番最初にやるとは限らないんですよ、アップル社って。
ですね、
よく世界初みたいな言われ方するんですけど、
はい、
よく見てると実際そうじゃない
んですよ。ではないですね。
あの今回のネットブックなんかもね、はい、ジョブズは、あの、まあ、一部で売れてるかもしれないけど、まだ全然その市場としてはよくわからないから、あの我々は今参入しない
ですね。
ただ、もし定着するようだったら面白い考えもあるっていう、その含みを残してる。
でしょうね。
そんな面白いですね。
はい。いやいや、ありがとうございます。
だから、そうなんです。あの、まあ、話を戻すと、
はい、
今後の計画っていうのは、
はい、
特になくて、
特
にないっていうよりも、
はい、
まあ、いつもオープンですよね。オープンにしといて、で、本当に、で、どんどん、その、技術的な流れって早くなってきてるので、来年何が出るかって、ある程度ぼんやり分かっても実際に分かんないじゃないですか。この年末にポメラ出るとは思ってなかったわけですよね。
ですよね。
はい。それからポケットプロジェクターなんかもね、ありますけど、
あ、はいはい、
あれもすごいんですよ。本当に、まあ、1年ぐらい前から試作はね、あったんですけども。
あ、そうなんですか。
で、だから、それ次第っていうところもありますよね。
ですね。
何が出てくるか。で、出てきた時にどう 自分でそれを対処するかとか消化するかだと思うんですね。
ですね。
だから昔と違って、昔は昔なりにいろいろ、もしね、その例えば100年前、200年前、400年前、1000年前に生きてたらと思う時もありますけど、それはそれでまた何かやってたとは思うんですけど、
はい、
ただ昔だったらば、
はい、
例えば来年の自分の暮らしっていうのはある程度分かると思うんですよ、はい、分かるっていうか、つまり例えば農業をやっていればね、春になったら、なんかその、
はいはい、
種まきをしてとか、はい、来年もそうだな、で、まあ、雨が、うまく降って、
はい、
今ね、出れば、豊作になるだろうとか、いうのはありますよね。で、その、秋祭りを楽しみにしてとか。でも、その、で、その中で、なんか自分をその、高めていくなり、何か成し遂げようとすると、やっぱり、本当に確固たる目標を持って、
はい、
それこそね、100年前だったら、鎖国の日本を開いてどうかみたいな、その大志を抱いてるのがあると思うんですけども、はい、今は、来年どうなるかっていうのが、まずわからない
ですよね。そんだけ急激な変化が起きるようにな
ったと。そうそう。だから、それを受け止める方が、自分としてはいいのかなっていう気がするんですね。
まあ、でも大谷さんはセンスがある方だから、
いやいやいや、
その時その時でなんかこういろんなものをまた派遣されてるんじゃないかと僕は思うんですけど、
一番大事なのはオープンな状態にしておくってことだと思います。
まあ、先ほど言ってられたその人生は何でしょう、旅の
一冊の、
あ、違う違う、世界は
一冊の、一冊、
あ、
世界は
一冊の、旅をしないと1ページしかない。まあ、それは世界って言い方ですけどね、それは昔の聖アグスティヌスっていう、まあ、司教さんっていうね、方が、ずいぶん昔のことですけど、言った言葉ですよね。今のようにもちろん旅が自由にできる時代じゃなかったはずなんですけど、それはまあ、世界っていうと地理的な言い方ですけど、まあ、人生かもしれないですし、そういうものだと思います。
すごい印象的ですね。いい、世界は一冊の本ですか。
そうです
ね。旅をしないと
1ページしか
1ページしか読め
ない、自分のいる場所のページしか読めない。
なんか大谷さんのあり方が伝わりますね、今の言葉。確かに。いや、ありがとうございます。いい、貴重。
そう
ですね。すいません、大幅に時間がちょっとずれ込んでしまって。で、最後にちょっと締めを。ちょっと、今日は、大谷和俊さんに、お客様として来ていただきました。今日は、貴重な時間ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
はい、では、ここで、終了します。皆さん、こんにちは。プラス .k を代表を務めております、プロコーチ、加賀和之です。皆さん、ここまで聞いてくださって、ありがとうございます。さて、今回で、大谷さん、本編に関しては終わりです。変な言い方しますね。本編に関しては終わりなんです。本当に前回から、もう、というよりも、この前、前編にわたってなんですけど、本当に深い話を聞かせていただいたなって、もう改めて編集しながら思いましたね。質に関してね、語っていただいたところなんで、もう本当にただただ激しく相槌を打ってしまうっていうような、本当にもうそういう話のオンパレードでしたね。本当にいや、本当僕ね、大谷さんとの出会いだけ本当に心から感謝してるというか、まあこんなことでもなんかね、ちょっと大げさに受け取られるかもしれないですけど、本当にそう思ってるんですよね。ぜひぜひ皆さんのね、元にもこう大谷さんの言葉が届いてればと感じております。さてはて、実は次回はちょっと本編の収録前にちょっと面白い話をしてられたところが何分かあったんで、それを流そうかと思っています。ぜひお楽しみください。まあ、おまけみたいなもんですが、はい。
ところで、あのプレゼントも引き続き、募集中です。お申し込み募集中です。サイトの方に詳細載ってますので、ぜひご確認いただければと思っております。それではまた皆さん、次回お会いしましょう。それではまた。